開運大繁盛プレゼンテーション。皆さんこんにちは、プレゼンテーションコーチの東木みなりです。
こんにちは、インタビュアーの山口智子です。毎回このプレゼンにまつわるさまざまな役に立つ情報をお届けしているこの番組ですが、今月はリハーサル準備の大切さ、そのあたりをお話しいただいています。今日は東さんの前回のちょっと続きで、より詳しく、うん、こうその効果的な練習法、リハーサルのこう重要性、そのあたりを伺いたいのですが。
そうですね、今日のテーマはね、本番に近い環境でのリハーサルの重要性っていう中で、効果的な練習法、前回話せなかった部分についてお話ししようと思うんですね。練習の話大好きなんで、できるだけこう山口さんと対話的にやろうといつも思ってるんですけど、練習の話になると私熱く語ってしまうんで、今回は熱く語ると思います。
はい、わかりました。練習の話好きなんですね。
はい、練習の話大好き。
そこはやっぱり大切だからってこと。
大切だから、そうなんですよ。前回かな、タイムマネジメントの話したんですけども、私トーストマスターズっていう団体に入っていることはね、何回かお話したんですけどね、2007年にトーストマスターズの、毎年1回スピーチコンテストがあるんですけれども、そこで、日本の国内の全国大会っていうところで優勝して、で、トーストマスターズって世界的な団体なんで、英語のコンテストで優勝したんですね。で、そうすると、世界大会の中で準決勝っていうのがあるんですよ。で、そこに進むことができるんですけれども、2007年はアメリカのアリゾナ州フェニックスっていうところで行われた準決勝だったんですね。はい、で、私ね、もう練習めちゃくちゃしたんですよ。練習めちゃくちゃしたんだけれども、やっぱり本番で上がってしまって、それで結局ね、7分30秒の持ち時間に対して7分34秒喋って失格したんですよね。やっぱり私の中でタイムマネジメントっていうのは、そこからものすごく強く意識するようになりました。
それで私思い出した。いいですか？私も失敗があって。
ぜひぜひ。
ものすごく割と大きな企業様の、講演のお仕事だったんです。で、結構な人数を前にして話すので、何回かそういう経験はあったものの、結構プレッシャーで緊張が高まってしまったんでしょうね。舞台の上でなんか時計が、の時間感覚がよくわかんなくなってきて、で、あれ終わり何時だっけみたいな、ちょっとそういうのもわからなくなってきて、きっとそうだ、何分だと思ったら、かなりね、15、20分ぐらいオーバーしていって、恐ろしいですよね。
はい。
ちょっと、ホテルの方、ホテルでやったので、慌てている感じも見えて、これ私間違っているんだと思って、すぐにまとめたんですけども、大丈夫ですと言われたものの、もう、変な汗、ずっとその後もかき続け、もうこういう失敗は絶対しないと思って、もう誓いました。その失敗経験を思い出しました。
与えられた時間をオーバーしてしまうのもそうだし、与えられた時間を余らせてしまうっていうのもね、あまりにも余らせてしまうと、主催側が慌てるっていうこともありますからね、本当ね、タイムマネジメントっていうのはしっかりやんないといけないなってとこなんですよね。で、やっぱり私にとって、その時間オーバーでの失格っていうのはめちゃくちゃ痛かったんで、今日お話しするね、本番に近い環境でのリハーサルの重要性っていうところで、本当に大事なやつっていうのは、私自分で練習するときはできるだけそこの会場に近い雰囲気のところで、なんだったら公民館みたいな公共施設借りて、その広さ、そんなのはね、めったにないんですけれども、でもやっぱり勝負がかかったやつっていうのは、それぐらいの広さの、広さっていってもホールはステージの広さですよね、横の広さ、例えばだから10メートルぐらいあるようなステージでやる場合っていうのは、そんなに動かないけど、ね、やっぱり10メートルっていうのを体に覚え込ませたいんで、それぐらい、できるだけその本番の環境に近いようなところで練習をするっていうのと、それができない場合は、本番をやるところのステージとか会場の写真っていうのをあらかじめ入手しておいて、それを頭に置いて、で、どこどう動くかとか、そういった動線をこう決めたりとかっていうのをやるんですよね。 で、本番の時に着る衣装と同じ、まあ、スーツを着てやるとか、本当に徹底的に本番と同じ感じでやるんです。でもこれ本当にね、2年に1回あるかどうかですけれども、でも逆に、勝負がかかった人に対してのコーチングをやるってことがあるんで、そういう時は、まあ、現場に行くことってのはほとんどできないんだけれども、今まで2回あったのは、Google のストリートビューっていうのがあるじゃないですか。あれ最近、インサイドビューって言って、大きなホールとかのステージっていうのをこう歩き回れるようになってるんですよ。パソコンの上でね。で、それを一緒に見ながら、例えば10分の中で、この時はここで話をしましょうねとか、ここからこう、動線、こういうふうに動くときは、この話をしましょうねとかっていうふうに決めていくっていうようなことをやってますね。
すごい。もう本当に本番同様に、
本番。
服装も、すごい。
それでね、あったんですけども、やっぱ服装の話が出たんですけどね、ある大きな、コンテスト、ビジネスコンテストに出た方なんですけども、女性だったんですよ。で、当日は、着物でね、プレゼンやりたいって言ったんですけど、私それはすごく反対したんですね。見栄えはするんですけれども、いろんなね、パワーポイントの送りだとか、そう、マイク、ピンマイクをつける、位置だとか、そういうことを考えると、着物って読めないんですよね。なんか、腕が自由に動かないとか、パソコンになんか着物の袖が触ってしまって変な動きをしてしまうとか、何が起こるかわからないんで、表彰式は着物で行くのはいいと思いますよ。でも、そのプレゼンテーションは勝負がかかってますから、それはやらない方がいいって言って、普通のビジネススーツで行ってもらいました。
そっか、そういうこともあるんです
で、女性は、着てるものによっては、ピンマイクをね、つけられない服っていうのがあるんですよ。
ワンピースとかつけにくい。
つけにくいやつありますよね。だからそこもやっぱり、ピンマイクをつける、ピンマイクをつけることで両手が自由になるんで表現力が上がるんですよね。そこら辺も最初の段階で、やっぱり決めるっていうのは本番を意識してるからなんですよ。
当日会場にピンマイクがあるのか、ハンドなのかとか、その辺も絶対にチェックが必要で
絶
す
対チェック必要ですね。会場のホームページに行くと、だいたい備品のところにいろいろ書いてあるんですよ。で、それ見て、あ、ハンドマイク2本とか、ピンマイクあるな、ピンマイクない場合っていうのは、じゃあハンドマイクだねとか、本当にピンマイクないのか問い合わせてもらえますかとか、そんなことも、
いや、なんか本当に細部にわたって重要なチェックポイントがあるんだなというふうに
重
気
要
づ
な
か
チェッ
され
ク
まし
ポイント
た。
ありますよ。本当にパソコンとかね。会場が用意したパソコンって、例えば Windows だと、バージョンがいくつなのかとかね。あと、まあ、PowerPoint っていうのが、の中にね、このフォントは入ってるかとか、そうしたチェックっていうのもしてもらうことがあります。で、あと、この前、まあ、トーストマスターズの大会、全国大会で私、ワークショップやったんですけれども、ちょっとね、そこの施設、ちょっと古い施設だったんで、プロジェクターと私のパソコンをつなぐ HDMI のケーブルあるかなと思って、前の晩にチェックしたらね、なかったんですよね。で、これ本当かなと思って、やばいな、これなかったら、私が持ってくパソコンと会場のプロジェクターがつながんないじゃんと思ってですね。で、これ私だけじゃなくて他の講師にも影響するんで、ちょっと主催者に、確認してくれますかって言って確認してもらったんですね。で、やっぱりね、当日行ったらなかったんですよ。で、私が確認してもらえますかっていうのをメッセージを見てた人が気を利かせて自宅から HDMI ケーブルを持ってきてくれたんで、私だけじゃなくて他の講師も助かったんですけれども、そういったこともあるんで、結構ね、事前チェックっていうのは本番のことを想定して準備する逆算思考ですよね。これってすごく大事だなって思います。
逆算思考か。
逆算思考。
うわあ、本当ちょっと今月もすごく重要なお話をたくさんいただいておりますが、 ぜひちょっともっと詳しく東さんにいろいろ聞いてみたいという方は番組概要欄のホームページからぜひお問い合わせください。皆様のプレゼン力上がるの間違いなしです。
本当に上がりますよ
ね。ということで今日も東さんありがとうございました。
ありがとうございました。